ジオもっこもこパレード。
今回はブッチョさんに唐突になぞなぞを出します。大学での賢いところを見せてください。博士は答えを見てうまく回してください。大きくなれば大きくなるほど小さくなるものは何でしょう。態度。実るほど神戸をされる。
誰が言ってんねんって話やよ。
正解は子供の服。
お
ー、青春
アルデヒド。
アルデヒドラ。謎謎っていうか、正解やけど。
まあまあまあ。態度はまあまあ、あるべきみたいなね。
そうね。
あの、ボンさんの講話みたいな話やから。
ボンさんのさ、聞いてる人の中にボンさんもいるかもしれんし、あれやけどさ、ほんまに大人になってからさ、見たらさ、ボンさん、ああ、ポミちゃん。
友達を連れてました。
今日は、ナンバー白夜の入り口で撮ってるんですよ。
はいはいはいはい。だから臨場感溢れるね。
臨場感溢れるね。
はい。
で、坊さんの話とか聞いたらさ、
はいはいはい。
ほんま大したことないこと言ってたんやな、とか。
ああ、まあまあまあ、大したことないとも言えるし、それ逆さまちゃう？
これでどう？
いや、と思う。多分。
あ、ほんま確かに。
うん。はいはいはい。まあまあまあ。
ドラリアートぐらいから切れる感じで。
まあまあまあまあまあまあ。
というわけで、はい、態度がでかいというのはどうだろうかという話をしてますが。
はい。
まあ、態度もわかんないですよね。最近もほんまいろいろわからんわ。人はなぜ生きてるんだろうかとか思う。
ああ、まあまあ、でも逆に考えんくだな。なんか。
いや、考えてないで。
もうなんかそこ過ぎちゃってしまうっていうかさ。
いや、考えてないからこそ考えてれるみたいな。シリアスに昔は思ってたんじゃなくて、
わかるわ。
今は単に、なんか、まあ、別に意味なんかないよね。みたいな感じ。
ああ、まあまあまあまあまあ。そうやね。確かに。
まあ、YouTube をね、
はい、
真面目にやってるわけです
よ。お
で、今日も収録の後、今、
ハグで。月火水更新してやったけど。
そうですね。
うん。
でまあちょっといろんなことやろうと思ってさ、けどやっぱりその昔、うちら論文のイベントやった時のこと思い出してた。
はいはいはいはい。まあ、たまに思い出すわ、僕も。
そう、あるけどやってよかったなと思って。
そうやね、形にできてないのが、ちょっとね。
まあまあまあ。
悔しいんですけど。はい。
で月曜日は、割とその、各都道府県のこと喋ってて、火曜日は発信してて、
はいはい。
水曜日はパン屋けどパン屋の、ことをやるんやけど、まあその適宜いけるわけじゃないから、
うん。はいはいはい。
その特に最初は行けても、遠くになってくれんか。はいはい、怒る街が、はいはい。だから、そのそうじゃないシリーズも考えんとなーって時に、
うん、
大阪の飯屋の話しますかって思って、
はい。
けど、どう切るかやな、うん、みたいな。
うんうんうん。
が大事で。
あ、切り口ね。
そう。
はいはい。
で、その僕ら UMA でウーマ飯っていうのをやってて、アンノンミールアドベンチャーなんですけど、
はい。
見知らぬ食べ物の大冒険っていうイメージやってるんですけど、だからどういうものを紹介するかって結構重要やなと思ってて。
うん、まあそうですね。
で、いいんですよ。新しくできた、ちょっとおしゃれな、美味しいお店なんか紹介せんでって思ってるわけ。
まあ、ていうか、それするチャンネルはあるしね。
そう。
うん、それはそれで。
で、うまいとかはやっぱりどこまで行っても僕の個人の話やなみたいな思ってるから。
はい。
まあ、うまいと思ってますけど、
うん。
そういう好きな店とか紹介したくないけど、やっぱりその、そうなると、ウーマ飯ヒストリーチャンネルやな、みたいな。
ああ。
やっぱ古い店とかっていう絞り方したいよなって。
まあまあ古い店の方が興味あるもんな。
まず
単純に。
そう。有限やし。
まあ新しい店も、ある意味、そこにあったっていうランドマークになるからさ。うんうん、新しい店でできて、やっぱり何割かはそうそう長くなく、
まあまあ、
なくなっていくわけですよ。特に難波界隈とかね、うん。みたいなとこっていうのは。やけど、まあ確かにあったし、あの店あっこにあったよな、みたいなんて、ほんまに忘れるから。
いやー、忘れるよな。ちょっと、忘れるやとまだよくて、新しく来たとこからしたら、もう嘘でも変わらんやん。
うんうんうん、
ほんまにそこにあったからみた
いな。まあまあ、そうやな。
だから受け継ぐ理由がなくて、だからさ、八橋のやつでしょ？京都の八橋が、
二
個が、その、道向かいで二店舗あんねん。
はい、はいはいはい。
で、その片方が、まあ、その、ショーウェインっていうか、が、うんうん、あの、要は、一番うちが古いですよと。はい、元禄何年みたいな書いてると。じゃあもう一個の方が、それほんまに何年からやってるからって証拠もないのに、言ってるだけで元祖が言うのはおかしいっつって訴えるみたいな。
なるほど。
ってなった時に、そんな昔のことそもそもみんな嘘かほんまかわからんと思ってるから、
うん、
裁判、そっちが訴えたけど負けて。
なるほど、なるほど。
で、古いからつって流行ってるとは関係ないみたいな。
うんうんうん
うん。っていうようなもんで。
あまあまあまあ、なるほどね。
そうそうそう。
まあまあまあ。裁判的にはでも確かにそこの着地でしかないよな。
まあだから根拠なくって言い出すとそんな日本中そんなんいっぱいあるやん。
うん、やし、変な火種生むだけで別に誰も得せんしみたいな話になるから。
で、果たしてほんまにそれだけが理由でそっちが入ってるんかって微妙やん。
うんうん。
だから、古くでも入ってない店もあるから。
まあそらそうね。
みたいな話やねんけどな。
はいはいはいはい。
いや、
まあ確かに重要な話。
けど記憶ってのは確かに曖昧やし、興味がないよな、みんな意味がないからな。
うん。いや、もうだからナンバとかにさ、うん、あったらさ、なんか、おったらほんまにもう今好きな店ありますってなって、うん、いや、この店は実は前違う店やってんなって何やったっけってなるやん。
うん、
でまあ、まあ思い出されへんから。
まあそうよな。
そんな話はもうほんまずっとあるあるやな。
ナンバうどんとかそうやな。まあ、ナンバうどんってあったじゃん。南山通り沿いに。今、神戸ビーフになってちゃうかな。
ナンバうどんあったっけ？
で、
そうか。
そうそう。あの、僕がたまに行ってた、木津市場のうどん屋、ヤマトってとこ。
ああ、あったね。
あの系列店。
ああ、はいはいはい。そうそうそうそう。ああ、そうやな。あったあったあった。で、ナンバうどんって名前やったか。
そうそうそうそう。
で、ヤマトのね。
で、名店扱いされたし、好きなお蕎麦いっぱいおったんやけど、
うんうん、
亡くなっても、やっぱりそれに対して誰も騒ぐこともないし。
まあ、しゃあないもんな。
そう、そう、そうやね。
特にその本人がその、辞めたくって辞めたっていうか、まあ、本人の意思で閉めた場合はどうしようもないからね。
そう。し、なんか、一回な、その、四季並みってすごい僕が好きな。
はいはい、はい。
イソロの一個南の筋に、めっちゃ好きな洋食屋があって、よう行ってんねん、ほんまに。
行ってたな。
で、四季並みがもう潰れて10年くらい経つけど、なくなったんやけど、
はいはい。
なんか老朽化で、オーブンとか全部直さんだかんと。
はいはいはいはい。
たまたままとめてきたと。で、それまとめて直すんやったら、店員も結構みんな年だし、もうこのタイミングでやめようか。
はいはいはいはい。
直すもみんなあと5年後じゃ誰やんのみたいになるから。
なあ。
まあいいんじゃん。この辺で潮時ちゃうっつってやめはって。
はいはい、はい。
サクッと。
うん。
で、弟子めっちゃ多い店やったし。
あ、そうなんやな。
だって一体いつも店員パンパンちゃう
から。パンパンやった、パンパンやった。
カウンター4席に4人おるみたいな。
うんうんうんうん。
で、あれみんななんか真似、なんか勉強してきたらしい
ん
やけど。
あ、そうなんや。
あ
で、じゃあやってる人もおんのかな、弟子で。
あの、まあ、なんか多少あるみたい。
ああ、なるほど。
でも、それ潰れた時に、その近くに、その時できたある店があって。
はい。
で、そこの店の人が、まあ、後継者作るのも仕事ですからね、みたいな言ってて。はぁ、あ、と思って。続けんとあかんって決まりもないし、
いや
美しく終わんのも美しいし、
いや
え、お前店5年もやってんくせに、どの口がお前四季並み様に名前言ってんのみたいな。はぁ、あ、って思って、めっちゃムカついてた。
いや、その話はさ、いやほんま、それ味わい深い話で、
うん、
今、失われた30年というじゃないですか。日本のことを。
ほう。
あ、言うんですよ、
うん。
あの、日本っていうのは、この平成の30年ぐらいで、
うん、
その前の平成の元年あたりはすごい世界で地位が高くて、日本で作ったものは付加価値があって、
うんうんうん、
で、みんなが世界中が買い求めてたわけ、グローバライゼーションが起きて。
だって、インドに旅行行って、鉛筆にソニーって書いて私は大喜びするみたいな話だったもん。
そうそうそうそうそう。ぐらい、まあ、日本のブランドがあったし、それが日本っていうのが、要は、 世界から見たら端っこに位置する、地理的、地政学的には全然良くない国。
うんうん、
やけど、で、なんなら第二次世界大戦のもう大敗戦国なわけ。
はい、はい。
で、にもかかわらず、そのちっこい国にめちゃめちゃ人がおって、
あ、そう
か。それがそうそう、めっちゃ経済的な経済大国で、もうなんか2位とかまで行ってたわけやから、うん、当時。
うん、
で、まあ、それがすごいと、お手本やと。いう話やったのが、この30年間で、もうなんなら南以下の国、先進国のだいぶ下の方まで来たわけよ、もう今。
うん、
っていう、まあ状況下にあって、
うん、
っていうので、何が日本が悪いねんかって話をしたときに、
うん、自民党や。
ちゃうちゃうちゃうねん。これ、
ほんまに見ない
よ。まあこの要因なんかいっぱいあるんですよ。うん、あるけど、そのうちの一個は多分ね、あの、会社をやったからには潰してはいけないっていう概念なんですよ。
はははは。
で、長く続く会社がいい会社じゃなくて、長く続けないといけない。みんなの概念が。で、これやると、潰れそうなことをやらないになるよ。
なるほど。
で、これがチャレンジを止めてるわけ。
なるほど。
っていうのはすごい思うね。
トライアンドエラーじゃなくなったと。
なくなっててる。もともとそれが得意じゃない国民な
の。ノーエラー、ノートライになったことだな。
そう。で、でもな、それは、ちっちゃい企業は、続けようと思ったら、チャレンジせなあかんのよ。
うんうん。
じゃないと、息切れして、どっかで潰れるから。だから、その、全部の商品がさ、その100年、200年ヒットする商品じゃないや。
うん、そうやな。
な、普通の店っていうのは、まあ、20年とか50年とかで、だいたい締め張るわけよ。うん。せいぜい。
だって、あんなに大人気やったら、オランジーナがもうないからな。
シャッセもないし。
シャッセはもう、シャッセはずっと前から
な。なんでやん。
そうやね。ごめんねとかもないから。
はい。っていうのがあって、で、それを、まあまあ、よくよく考えたときに、大企業っていうのを日本は作ってしまって、うん、大企業が潰さないためには結構守りに入る。
ああ、確かに。
そう。で、それがやっぱ良くない。で、中小企業、大企業、今って、まあ、その30年前とかともだいぶ状況変わってきて、うん、今ってどうするかっていうと、大企業は、有力な中小企業を買収したり、人を引き抜いたりすることによって、その、チャレンジのリスクを減らしながら、チャレンジの旨味だけを吸うっていうことをやってるわけ。
なるほど。
これは世界的な流れではあるんやけど、うん、でもこれって、やっぱり、中小企業がそれなりに、たくさん潰れていく国やったら、できるんやけど、日本って中小企業の新陳代謝が遅い。作ったり潰したりが遅いから、
なるほど。
吸うにはちょっと栄養が足りひんわけよ。
うん。
っていうのがアメリカ式に合わそうとしてアメリカ式に合わせれない日本の縮図なわけ。
まあ、それのどっちつかずがこの30年生んだと。
で、聞いてて、じゃあ勉強なんやって言った時に、いろいろ考えた結果、僕の結論としては、ああ、なんか、100年企業偉いみたいなガチ感が良くないなっていうところに今行き着いてる。
まあ。
だから1年でも店やった人やっぱ偉いし、5年はもうちょっと偉いし、10年ももうちょっと偉いし。
まあ。
まあでも、綺麗に畳むのも偉いよっていうのが大事なわけ。やっぱ。
だから残すべきみたいな考え方が古いよなってのはめっちゃ思う。
でかの、潰したら失敗って思われるっていう、なんかそういう、うんうんうん、そういう倫理観。
いや、めっちゃ多いよな、それなんか。
そう。
なんとなく2号店やりたいみたいなのよく聞くねんな。
そう、いいんですよ。拡大なんかせんでいいし、潰したっていいんですよ。
思う。けど、店が増えますよね。
あ、自分ね。
昨日から。
まあ、まあまあ、でも、白銀グループはさ、そうは言っても、もうぶっちゃけ早い段階から潰してる店もいっぱいあるわけ。
あるある、全然、
うん。そう。だから、まあまあ、それは分かってるやん。
うん。
今たまたま多いだけで、まあ多いってことはどっかで潰す、畳むってことですよ、みたいな話やからさ。
まあまあまあ、何が残るかも分からんし、残った方がいいとも思ってないし。
時流に合わせて、増えたり減ったりするだけやって話。
そうやな。
だからさ。うん。まあ、みたいなね。ことは、まあ飲食店の栄光水、清水からも思いますよ。みたいなね。
思う。超思う。
話。でもほんまに長い店が、だけが偉いわけじゃないから。
まあだから、ただ生き残ってるっていう実績があるだけで。
そう。
僕はそれが好きやけど。
でもやっぱさ、だからその老舗が、やっぱ辞めるやん。
まあ案外。
うん。だからそのね、四季並さんも辞めるしさ。
うん。
なんか本福寿司とかも辞めるわけやんか。130年続いた寿司屋が別に経営難とかでもないのに辞めるわけよ。
春日も辞めるしね、多分。
うん、あ、春日もまあまあそうね、100年やって、うん、まあ辞めるわけですよ。
96年目とかちゃうかな。うん、まあけど、まあ、それでもいいんじゃないと思うよね。
そう、もちろんもちろん。そうそう。それはなんか無理して受け継ぐのが使命みたいなのはなんかおかしくて。
違う、こうあるべきなんてことは全部ないよな。違う、他人のことにこうあるべきって言ってるやつが信用できん。
うん。
なんかもうそれ言ってみてよ。二度と行かんとこと思って言ってないもん。しょうもない店やで。
まあまあ、まだあねんな、でも。その言い方は。まあ、偉いや。それはそれで。そう。
はい、質問です。はい。
今日の質問は、これかな？はい。溝口さんからの質問です。はい。ぐっちょさん、アニワギさん、こんばんは。いつも活かしたおしゃべりを楽しく聞いています。
あざす。
先日仕事で某大学の脳の研究をしている施設に行ってきました。そこの廊下で、うん、心は脳が制御しているのですか？というポスターをチラ見しました。
うん。
立ち止まってじっくり見たかったのですが、お客様の都合で、そのポスターをすぐ後にしなければなりませんでした。
うん、
それでお二人に質問です。心は脳が制御しているのですか？あの時知ることができなかった質問の答えを知りたいです。教えて、アルデヒド。ちなみにそこの大学では研究でお猿さんの脳に電極を刺していました。はい。というね。心は脳が制御しているのですか？ですね。
けど、引き算でいくと、
はいはいはい。
脳以外何が制御すんねんと思うわけ。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。
はい。
CPU やん、パソコンで言う脳は。
はいはいはい、はい。
CPU ないのにパソコンがそもそも何も動かんから。
はいはいはい、はい。
だパソコン上で起こってくるのは全て CPU が制御してるんですかって言われたら、
うん、
そうですって思うから。
ああ。
そういう意味では脳が制御してるんやけど、ただその、
はい。
思考と感情どっちが先にあるみたいな話のニュアンスかなと。
ああ、
思うときに、感情コントロールできん思考がいっぱいあるから。
はいはいはい。
理屈では正すと思っても。だからやっぱりそう思うとコントロールしてないかな。なんて思います。
まあ、コントロール、制御、コントロールですよ。うん、っていう言葉が、多分、これ結構大事なことで、うん、多分ね、そういう脳の研究機関の中にそういうポスターが貼られてたっていうことは、制御してないんですよ。
ああ。
まあそのポスターの意図してることは。
まあそうやな。
うん。
できてること言えへんからな。
そうそうそうそうそう。実はそうなんですよねってボスなんか作らへんわけで。だから、まあそれは結論としては多分ね、シチュエーション的そうなんですけど、だからまあじゃあ何を言いたかったか意図してたかって話になってくると、多分ね、脳って結局、何やろう。まあ、完成塔みたいな。
うん。
感じ。
けど、むずいのは、管理してるわけじゃないけど、認識してるっていうのもあるよ。
そうそうそう。で、脳、まあ、制御、コントロールっていうのは、うん、例えば、怒りの感情を抑えるとかさ。
はいはいはい。
うん。まあ、そういう印象でしょ、うん、多分ね。
うんうん、
でも、まあ、できなくはないけど、じゃあ、そもそも脳の働きで、怒らないようにできますかみたいな。話っていうのは違くて。
そんなことができないと誰も鬱になれへん。
そうそうそうそう。そうだから結局脳がやってることっていうのは、その体の全身が受け取った情報っていうのの、まあなんていうのかな。あらましを、一旦脳に吸い上げて、で、脳で、まあ、あっちからこういうのが来てる、こっちからこういうのが来てるから、まあ、こんな感じで対処しますか、つって、全部、体の各部に命令をまた戻してるわけ。っていうことをやってるだけなんですよね。だから情報交差点なわけですよ。まあ、いわば。
そもそも発信してやないと。
いや、で、だから、意図的に人間の体を健康に保とうとはしてないよってこと。
ああ、なるほど。
で、その力はないよってこと。なんですよ。だ結局、環境から得られたものとか、体調不良みたいな、体の今の状況みたいなのを、まあ、全部一応統合して、手は手、足は足で判断してるんじゃなくて、手はどうだし、足はどうだよね、今っていうのを、まあ、いや、それはやる期間がいるやんか。だから脳で一旦集めてるだけだと思うんですよ。
まあ、じゃあ。
で、まあ、その、脳でできることもあるやん。血圧をじゃあ今上げましょう、はい、下げましょうとか、一時的に血流を流すとか止めるとか、 うん、みたいなことはできるから、そういう対処っていうのはやってると。やけど、じゃあ、うつに、まあ、心的ストレスがかかってきたから、うん、それを、ないように、受けない脳にチェンジしましょうみたいなことはできないわけ。
あまあ、そりゃそうだよな。
そう。だから、多分ね、制御してますかって言われると、制御はしてない。
できてない。
できてない。で、実はその、コントロール機能みたいなものなわけやんか。コントロール機能の、まあコントロール、まあコントロールと制御ってさっきから何回も言ってるけど、まあ体を調節してるわけ。調節はしてる。確かに。ある程度ね。
結局さ、うん、パソコンで言うと CPU が全てのパソコンを動かしてるわけやん、先ほど通り。
CPU はでもエンジンやから。
そう、けど、その CPU が意思を持って、こうしたいと思ってるわけでもないし。
うん、あ、そうそうそうそう。
CPU がないと全部動かないだけで、うん、CPU が全て動かせるわけではないっていう。だから、重要パーツでしかないよなっていう。
そう、重要パーツでしかないのと、あとみんなが思ってるのと違いと違うのは、実は人間っていうのは体の各臓器とか、それこそもう筋肉とかですら、状況を感知して、どういうふうに今、変更、ちょっと調整した方がいいとかっていう機能自体持ってるんですよ。うん、全部、ちょっとずつ持ってる。日本、全身の組織が。なので、脳だけしかできないわけじゃない。脳の一元管理ではないんですよ。
まあ、そうやな。
そう。っていうのが、多分、イメージと違ってて、だから、心は脳が制御しているのですかっていう、問いっていうのは、全然そんなことはなくて、結局、心は脳で、ある程度まとめて感じているだけであって、外的要因、人間の外の環境と人間がどう対応するかだけを決めてるだけであって。
全然中心でコントロールするとかではない。
そう。調整とか、ごくまあ、機械的な調整とかをしてるだけだと。
だから、例えが合ってるかわからないけど、車のハンドルが全ての行き先を決めてますけど、ハンドルが車の行き先を全部決めてるんですかって言ったら、違います。
そう。
はい。人です、みたいな。
そうそうそうそう。
そういう話ね。
人ですやし、まあ別にタイヤはタイヤで、タイヤ曲げるのはハンドル、ハンドルで右に曲げたらタイヤ曲げみが右に曲がるようにしてますけど、
そうやな。
別に、タイヤはタイヤで曲がってるんですよ、最終的には。
そもそも、そのタイヤが、じゃあこの場所に行きたいって言ったのかいって。違います。
違います。
ってなるって感じな。
みたいな話やから。まあ、で、その心がどこにあるかの話になると、またそれ話違ってきて。
あ、
うん、心どこにあるかはちょっと難しい問題なんですけど、やっぱりだから、まあ、その脳っていう概念が、頭のこの上半分だけのことを言ってるんじゃないよっていうことですね。
まあ、確かに。
そう。だからまあ、いろんな装置をつないだディスプレイみたいなもんですから、脳って。
よくわかります、それは。
うん。
だからそれだけ見てどうこう言うもんじゃないよって
。そうそうそうそうそう。
はい。ということで。
っていうことかなと思います、
ね。答えになったんじゃないかなと。はい。思っております。はい、緩やかにイベントの準備なども始めていこうかなと思ってる。
はい。多分、今のところ、その8月の1000回が、8月19日なんですよね。うん、更新がね、予定は。で、だそれの前の週末に、
そうな。
イベントしようよ、さすがにと。で、1000回登録をしようよと。
まあ、とりあえず白衣でやるか。
だから多分8月16日の土曜日に、1000回登録イベントを多分大阪でやる。
そうですね。
っていうのはまあ今決まってきてるかな。
で、その後名古屋でも行くか、近いし。
か、まあそうやね、そうね。で、まあ東京とかは、まあちょっとその前後すぐは、ちょっと時期的にお盆なんで、
うん、
まあどうなんかわかんないんですけど、まあまあ。
まあやっていきたいなと。
そう、やりたいとは思ってますけど、まあどこでやるかっていうのはちょっと考えないといけないっていう感じ。
はい、いい場所は通してください。
ですね。はい。
はい、というわけで、まもなく前回の我々、
はい。
科学ポッドキャスト、青春アルデは、ブッチョ柏木と、
アニアニ博士が、
お届けしました。
ちょうど。